全ては合格のために、
建築関連資格の総合資格学院の提供でお送りします。
シネマアーキテクチャです。今回は久しぶりの収録になります。五十嵐研究生の佐久間です。よろしくお願いします。今回のテーマは、最近というかずっと SF に偏りがちだったので、まあ、ちょっと趣向を変えてミュージカル映画における空間の取り方や舞台設計っていう形で話をしたいと思います。っていうのも今年2017年度の上半期ですかね、結構ミュージカル映画が結構ヒットしました。まあ、アナ雪の影響もあると思うんですけど、そこから勢い止まらず今年も来たかなっていう感じですけど、で今回メインとする映画はアカデミー賞取ったララランドと、あと最近今やってるかは分かりませんけど美女と野獣の実写版、その他アニメーションのシングと、あとモアナと伝説の海あたりですかね。で一応僕の調べたところだと、アメリカの映画サイトの発表によると、ララランドは歴代ミュージカル映画ランキング17位、1位は1952年のアミニュータイバです。で他にもウエストサイドストーリー、まあ、サウンドオブミュージック、あとアニメ版の方の美女と野獣とかがクレジットされてて、まあ、2000年以降だと、シカゴ、あとムーランルージュ、魔法にかけられて、ダンサーインザダークなどが そのサイトには書いてありました。でそこで今回はミュージカル映画について、まあいろいろ話せればいいかなって思っています。で一応今回の収録のために、まあ僕の方でもいくつか見返してみたんですけども、まあやっぱり一番苦手なジャンルっていうことが間違いなくてなんていうかそのやっぱりいきなり歌い出すっていう行為自体が面白いっていうか、その時点でちょっと笑ってしまう部分がどうしてもあってですね、まあそういったなんか陽気なのに反して意外とハッピーエンドじゃなかったりすることが多いっていうのが、いや多分あまり好きになれない部分なのかなと思いましたね。まあディズニーは結構いいというか先輩特許ですけども、まあいい部分を言ってるのかなっていうふうには感じました。まあ今回は特に内容っていうよりは収録に向けて、まあ普通の映画とは異なる撮影方法っていうか、カメラワークとか、まあそのミュージカルなので、まあ身体の動きや空間などそういったものについて、まあ意識して見るようにして、まあその結果、まあいくつか気になる点というか、まあ発見があったので、まあそれを話そうかなと思います。でその前にちょっとまずミュージカル映画にもいくつか細分化することができるんじゃないかなっていうふうに思ったので、まずそこから話します。まずは大きく実写とアニメに分かれると思います。でアニメの場合は、まあディズニーのお家芸ですが、まあ動物とか昆虫とか人間以外も歌い手になる点が最大のポイントかなと思います。で今年のその美女と野獣でもポット夫人とかが出てきますし、あの時計ですかね、あの置き時計とかろうそく立てなんかもう、まあ CG で描写で歌ってますし、まあこの点は、まあ実写プラス、まあ CG とかでやっているので、まあこういったものは今後ミュージカル映画に限らず、まあ増えていくでしょうっていう感じですかね。で次には、ミュージカル映画は、まあ場所による区分として、まあ舞踏会や舞台となる場所がすでに用意されている場合と、まあストリートとか、まあ公園などの外部空間が突然舞台に変容するもの。まあそれと、あの映画のシカゴに代表されるように、まあ回想シーンで何もないところに急に場所が発生して、まあ空想上で踊り始めるようなものの大体3つに分けられるような感じがします。でちょっと話それますけど、魔法にかけられてなんかはニューヨークが舞台で、まあセントラルパークとかウールワースビルとか、まあ実際にロケ地として使われてましたし、あの映画は結構意外な終わり方しますが、まあアニメ、本格的な普通にアニメーションに、まあ実写、それプラス CG が全部入って、まあある意味2000年に入ってからの、まあ技術が集約したミュージカル映画かなっていうふうに感じました。で、まあ話がそれましたけど、僕の気になった点というか、発見した点を話す前に、ちょっと先にマイクを回しますので、まあミュージカル映画そのものについてや、まあ今回のそのララランドや、まあ美女と野獣、まあそういったものについて、まあ意見、お願いします。
久しぶりです。五十嵐研吉川です。そうですね、まあこのテーマそのものを相談しながらちょっと、上げたのは僕なので結構喋らなきゃいけないのかなとは思っているんですけれども、まあ一種ジャンルとしていろいろ本当に まあ、空間とかそういうものを考えた、その建築的思考から、まあ、都市も含めてですけれども考えた上で、やっぱりあの独特だと思って、その、まあ、時代的な変遷もあると思うんですけれども、あの、まあ、その中でこうユララランドとか、まあ、ディズニーのいくつか映画も重なったこともあって、まあ、このタイミングで、一回こういうテーマやってみるのも、まあ苦手は苦手かもしれませんけれども、ね、やってみようかなということで、ちょっとチャレンジな回になっています。で、まあ、僕はミュージカル自体はそんなに嫌いじゃなくて、よくブロードウェイとか舞台も行ってるんですよね。で、映画自体も、まあ、そういうミュージカルやってるから行こうっていうことはまあないんですけど、テレビで流れてたらじゃあ見るかっていうところ、最初のミュージカル映画でやっぱり記憶にあるのはやっぱディズニー系が僕らの世代は多いと思いますね。古いものだとよくシンデレラとか、そこら辺まで戻ってしまうんですけれども、あとサウンドオブミュージックですよね。やっぱそれ、僕は小学校4年か5年の時に音楽の授業で初めて見せられて、結構それ衝撃的だったんですよね。レーザーディスクでそういう時代です。そうそうそう、それで、まあ、ストーリーの中でやっぱり僕ミュージカルとしてこう今回のテーマをやっていく上で、まあ、見返していって思ったのは、やっぱり建築がいかに背景化するかっていう、まあ、舞台装置として一瞬にしてこう変わっていく、あとはもう完全に邪魔者扱いされている状況っていうのもいくつか、まあ、ありますけれども、やっぱりあとはその各、まあ、歌う踊る人が主役になるので、もうその人にどんどんどんどんアップになっていって、のレミレゼラブルとかまさに典型的で、一曲丸々ずっとアップのところが何回かあるんですよね。だからもう空間とか建築とか全く関係なくて、もう歌ってる人だけっていう、そういう建築が完全にもう脇役になるっていう、こういうそれをあえて、まあ、どう設定するかとか、カメラワークも先ほどありましたけれども、そういう中で面白いなと思ってて、あと関係性としてやっぱり実際にミュージカルだったものを映画化するっていうものが主だったんで、そういう流れの中でやっぱりこうそれにいかに合わせていくかとか舞台化していくかっていう、でカメラも当初はもちろん動けなかったので、昔の50年代からその前ぐらいかな、でもものは主にこうステージをそのままもう映しているっていう、そのブロードウェイだったり歌ってるとオペラだったりとか歌手が歌ってる姿をそのままもう映して、それをまあ共有するような形だったんですけども、カメラがだいぶ動かせたりするようになってくると、そういう外で歌い始めたりとか、まあ自転車乗りながら歌ってるところを一緒にこうついていったりとか、そういうカメラの動きとともに、まあ舞台もどんどん外部化していったり、動きが大きくなっていったりと、そういうところが一般的になるかなと。あとは基本的な設定としてやっぱり主役が何らかにこう音楽と関係している設定になっている、こう音楽歌手になりたいとかスターになりたい、まあ、ララランドのケースもそうですけども、ピアニストとまあスターになりたいっていう、こう必ず歌うことが不自然にならないような一応ストーリー設定っていうか、主役のこう役作り役割がまあ主になっているなっていうのが、こうちょっとしたこう面白い関係性かなというふうに思っています。じゃあ一体飛んで、
はい、M2 の白鳥です。僕も正直ミュージカル映画得意じゃなくてでもまあララランドを見るまでに見たやつだと、レミゼ、さっき話したレミゼラブルとか、まあ、有名なやつだけしか見ていなくて、なので逆に言うと、その僕にララランド見た時の印象は結構、まあ、気持ちよくて、まあそのレミゼとかやっぱ顔のアップすごい多いし、で引きでこう群衆撮ってる歌ってるシーンとか多くて、まあ、超退屈だなと僕は思ってて、でそれに対してララランド見た時にすごくこうカメラが、まあ、手持ちの感じですごく動く感じとかが僕はすごく最初印象にあって、でまあ割とちょっとその後いろいろ調べると、リヌス・サンドグレンっていう撮影監督がいるんですけど、僕ちょっと知ってて、アメリカンハッスルっていう映画でデビッド・ラッセルと一緒に結構組むことが多い人で、 手持ちの撮影がすごい得意な監督で、やっぱりそういう手持ちでとにかくそのミュージカルを縦横無尽に撮っていくっていうのを意識して多分作られているなと、ララランドに関してはそういう印象で、でもうちょっと結構 YouTube とかにそのビハインドシーンとか調べると結構いっぱい転がっているんですけど、それ見ると、やっぱりあのスティディカムでその撮影監督が撮っているのをもうそのままシームレスにクレーンに乗せて上昇して撮ったりとか、割とアクロバティックなカメラの動きをとにかく取り入れていて、だからとにかく見ている側が気持ちよいことを追求している映画だなと思った印象ですね。あとはランドのそのデミアン・チャゼル監督の前の作品でいうとセッションでもやってたあのウィップパンっていう撮影の方法があって、あのウィップラッシュで言うと最後の方 の, あの演奏シーンでこうすごい素早く2点を振るカメラの動きを、あのラランドでもあのエマストーンが踊ってて、あのライアン・ゴズリングが演奏してるシーンでやってたりとか、そういうなんていうか作家性みたいなのをだんだん出してきてる感じとか、あとはそうですね、カメラワークとかでいうと、あとはミュージカル映画をその後いろいろこうあのラジオのために勉強して昔の映画とか見ると、やっぱ割とそのなんていうかミュージカル映画自体を見に行くときに、そんなにそのリアリティとか求めていってないと思うんですよね。だからその分役者の動きとかカメラの動きが自由でもあり試されるとこがあるなと、いろいろこう古い映画を見て思ってて、例えばその、ララランドでもあの引用されてるあのシェルブールの雨傘とかでもちょっとびっくりしたシーンが一個あって、そのガイロをその主人公とヒロインが歩いてるシーンが、もうその役者もカメラも一緒にスライドするシーンがあって、もう歩いてるっていうその動きさえも撮っちゃうみたいなシーンがあって、そういうだからアクロバティックなことを取り入れやすいジャンルなのかなっていう印象、ミュージカル映画にそういう印象を持ってますね。あとはそうですね、 あとそのラランドのメイキングであの印象的だったのが、意識したのがいわゆる昔のミュージカル映画もそうなんですけど、あとバードマン の手持ちのシームレスな感じを結構意識して振り付けとかも考えていたっていうことを言ってたんで、だからすごく現代的なそのステディカムっていう技術の進化に合わせてミュージカルも進化させていったっていう、そういう映画だなと思いました。はい、とりあえず終わりです。
じゃあ僕の方からは、今の話と結構リンクしてくるんですけど、僕の方で気になったのは、役者の身体的な動きと空間とカメラワーク、それに加えて、シンボルですね、円とかそういったもののシンボル性みたいなものっていう観点です。でいずれも僕の意見なんですけども、踊る際必ず線形的な動き、直線的な動きですかと回転っていう動きは必ず登場しますね、ミュージカル映画って。で、跳躍などによる直線運動であったり、手を広げたりっていうような、展開ですかみたいな、手を伸ばすみたいな運動とか、そういったものと、ただそういうではない時には、背景において直線で が出てきたりとか、道路などが際立つ点、逆にその回転という動きから来る軌跡としても円運動や螺旋形状、そういった直に円形という図形がシンボルとして必ず登場してくるような気がして、多分僕の見直した映画が多分たまたまそうだったのかもしれませんけども、例えばあの雨に歌えばのこの街灯で回るシーンですとか、この今手元にちょっと写真があるんですけども、ここのウエストサイドストーリーでもバスケットボールを持っていたりとか、あとはこの魔法にかけられても丸窓であったりとか、ムーランルージュのである月であったりと、アラジンでも月であったりとか、必ずなんかその円を象徴させるようなシンボル、なくてもあの俯瞰でショットを撮った時に、結局ドレスとかぐるぐる回って、傘のように広がっていくっていうような意味で、必ず円とか円形が出てくるっていう点が、 意識して見てたら、まあ、そういうのがすごい多いなというふうに感じました。まあ、跳躍とか回転という動き自体がそもそも躍動感を演出してくれるんですが、まあ、役者がそうでない場合は今言ったようなそのアクロバティックな動きって言いましたけど、カメラ自体がもうそのまま回転したり、で俯瞰を背負っている時は、まあ、先ほど言ったようにドレスが円形状に広がって傘が開いているように見える場面がある。で、まあ、雨に歌うは、さっきあの白鳥君が言ったように、その道でを歩くことさえもスライドして踊りになるって言ったけど、その雨に歌えばなんかもう結構一発撮りでそのままこう横にスライドしていく中で、なんかなんていうのかなあれはこうカメラに向かいながらこう横に歩いていくっていう、なんか、スーパーマリオみたいな感じの横スクロール系の動きがもろに出る。で、まあそれに加えて、まあ傘振り回したり、まあ傘自体が直線ですけど、まあ開くと円形が登場して、あと本人が直接ぐるぐる回ってみたり、まあそれでもいろんな円運動が見えてきたりっていう風な感じします。で、今回のそのララランドに関しても、なんか結構その写真とかアップされてると思うんですけど、なんかこの街灯が必ず映ってるんですよね。なんかこれも結構なんかオマージュなんじゃないかなとか思ったりとか、あとはプラネタリウム自体がもう旧半球状であったりとか、まあ花火が円に見えたりとか、なんかそういう部分で円っていうものが象徴的だなっていうふうに思います。
それこそララランドのプールの中のシーンがブルブルブルプールの中
も回ってたんで、プールも回ってますね。で、まあ、美女と野獣に関しては、もう本人たちも回るし、カメラも回るし、みたいな感じで、一番ダイナミックな動きをしているような感じがありましたね。で、まあ、すると美女と野獣ではもう螺旋階段も思いっきり出てきますし、まあ、そういったなんか図形的な部分で結構気になったっていうか、そんなことを思いながら観察してましたけど、どうですかね、これ。
サウンドミュージックの方でも、あの、有名な、なんだっけ、歌いながらの、ガラスも雨の中で、若い男女のガラスの中で歌って、はい、あれも動きも結局ぐるぐる回ってますよ、2人が。
ぐるぐる回ってますよね。
そういう、まあ、ララランドは結構昔のミュージカルに対するオマージュが、多分詳しい人はいろいろと拾えると思う。
出てくると思いますね、あれは。
で、必ずあるアイテムってさっきありましたけど、もうランプポストは絶対で、そのもう一つ別に必需品になってるのがベンチ。
ベンチ、
ほぼ全部の作品に必ずベンチがで、みんなベンチの上に立つんですよ。で、それと同じように、やっぱりステージ、どこかでこうステージ化したいっていう要素がやっぱりあって、まあ、ベンチでなければ階段だったりとか、どこかに必ずあのテーブルの上とか机の上とか必ず登るんですよ、誰か。うん、で、歌い出したりです。
高低差があれって必ず発生するってことですよね。
うん、そうですよ。
まあ、そうですね、今回ララランドも最初車に乗っていきなり踊り出せて、まあ、さっき先生も驚いたっておっしゃってましたけど、
あとは照明の操作ですよね。やっぱり一気に周りを暗くしてスポットライトにして、や建築を背景を消すってさっきの話です。あとは歌のダイナミックさに合わせた弾きだったり、まあ、予選のカメラの動きとともにこの背景の使われ方、空間の使われ方、あのやっぱりコーラスになるので絶対弾きの上でなるべく人を頭数を合わせてこう見せてこうより歌とともに映像と空間でこうダイナミックさを演出するっていうことがあって、でもっとこうしっとりとした感じだともうより、まあ、暗くしてアップしてっていうような、そういう歌のその曲調だったり雰囲気に合わせたそのやっぱり、まあ、空間の使われたことだったり、まあ、カメラワークも含めて、そこはやっぱり他の一般的な映画、ミュージカルじゃない映画にない要素ですね。
その 今というか吉川さんが最初に言っていたその歌い手が主役となって建築家というか背景美術としての建築が無効化するっていう意見を結構面白くて今聞いてましたけど、まあそれこそシカゴにおけるその回想シーンなんかが特にそうじゃないですか。その真っ暗になってポンって主人公のロキシーだけが出てくるみたいなこのシーンとか、まあ、それこそまさにだし、あの、まあ、ララランドも多分あのプラネタリウムで浮いて踊るシーンなんかもなんか結構ある意味その背景を消しているっていうような感じも受けたので、まあ、そういうところが何て言うんですかね、あの 特徴なのかなっていうふうに今のその言葉でちょっと腑に落ちたというかそんな気がしましたけど、
なんとなくですね、まあ、ムーランルージュとかで面白かったのはそのさっきのシンボル性の話があって、あの急にこう内部的な空間からなんかどんどんどんどんこう2人が盛り上がっていって、曲調的にもなんか空に飛んでいくっていうのが、まあそこで雲の上歩いてで最終的にエッフェル塔に登ってこう片手ミニチュア化されたエッフェル塔、あとはタージマハールがバックにこう歌ってやったりとか、やっぱりこう建築のシンボル性っていうのもやっぱりかこう要所要所で活用されているなっていうのがある。
さっきの回想とかあのこうちょっと夢物語的なシーンとかにミュージカルって飛ばしやすいっていうか、やっぱまあ、あのラランドのラストが結局すごいこう、まあ、ネタバレですけど過去がこうだったかもしれないみたいなシーン飛ぶじゃないですか、それもそこに飛んでもミュージカルだから許されるってことがあるのかな。
結構切ない終わり方だから、ね、
相当切ないです
あれもあれで、
ね、ハッピーエンディング意外と少ないかもしれないですね。
まあそうっすよね、
ウエストサイドストーリーも
結構切なくないですか。ダンサイザダンクなんかもう最悪の終わり方じゃないですかあれ。
そうですね、
それはブロードウェイとかに通じるものだから悲劇とか、
だからなんかそこはうまくハッピーにこう繋げるのってもうディズニーぐらいなんじゃないかなと思ってるんですけどね僕は。うまいこと、まあ、あとその個人的にその何をもってミュージカル映画っていうのかっていうのがそもそも気になってて、あの一曲しか歌わないのにミュージカル映画っていうのかなとか、なんかそこら辺ってどういう風になってるんですかねっていうのが気になってますよね。
規定版みたい
なんか特に規定とかみたいなのはないと思うんですけど、結局なんかアナ雪とかも多分最初にアナがちょっと歌ってで、まあ、エルサのあの、レッド・イット・ゴーがすごい有名になりましたけど、なんか、それ以外の印象ってあんまりない、なかったりとか、あとそもそもなんて言うんですかね、あの、歌うこと自体が目的な映画ですか、天使にラブソングみたいな、ああいう映画も一応ミュージカルでっていうのかなって思ってて、なんかその、踊ることと歌うことがセットになっていない場合となっている場合で、なんかその定義の仕方ってちょっとずつ変わってくるのかなっていうふうに思ったんですよ。でなんかまあ歌わないにしても踊るっていうふうな観点からするとやっぱりそのインド映画って外せないような気がしていて、踊るマハラジャとかそうなんですけど、なんかあれなんかもうみんなそれこそ吉川さんがさっき言ったように一斉に引きになってみんなが主人公みたいな感じになって大演壇で終わるみたいななりますけど、あれも歌わなかったりしている印象結構あるんですよ。で今回そんな見返してはいないんですけど、なんかその本当に舞台と対面しているようにみんなが同一方向というか観客の方を向いている場合とそうじゃない場合でもまた話もちょっと変わってくるような感じがしていて、そこら辺の見方とか、まあ、そこら辺の何ていうんですかね、あの区分のされ方みたいなのってで結構意外と統一されてないんだなって結構思ったんですよ。ハリウッドとかだと結構その歌って踊るっていうのは結構基本なのかもしれないんですけど、
やっぱりブロードウェイの流れが強い、まあ、歴史的にそこを常になんかリンクして、やっぱ商業的にも成功してきた経緯もあるんで、まあ、一時期低迷期も80年代とかあったかもしれないですけども、やっぱり音楽はみんな好きじゃないですか、大体。まあ好みはあるとしても。そこら辺はやっぱり映像化することによってまたこう、ね、楽しめるっていうか、部分もあるし。このは、面白かった、気になったのは、その日本邦画の方でのミュージカルってあんまないなと
思う。ないと思いますよ。
全然出てないですよ。で、嫌われ松子も一緒とか、あとマイコアレリー最近のぐらいしかちょっと思い浮かばなくて、あとモテキよくミュージカルってよくわかんないですけど、まあ、一応動きカメラワークとか動きとかあれってもう完全にミュージカルをやろうとしてるんです。
でもあれはサマーの方法もありますね。500人さんが、あれすごい、くぐってできたやつ。
日本ではあまり流行らないというか、 そういう
日本の場合はなんか演劇とはまた違いますよね、ミュージカルっていうのは。日本だとあんまりミュージカルって見る機会が少ない気がするんですよ。
でも劇団四季めっちゃ好きじゃないですか。宝塚めっちゃ好きじゃないですか、歌って踊
る。ああ、でもそんなに見る機会ってないような気がする。
小学生の時から見せられます、劇団四
季。うん、うん、そういうなんか文化的背景も多分あるんでしょうけど、
敷居が高いですね。
なんかやっぱり単純な 舞台っていうか演劇の方が、まあ、見る人の方が多いんじゃないかなって思いますけどね。まあ、日本の場合はどちらかというと語りですか、昔からの方が文化なので、
むしろ語らないで、
それを身体で表すっていうか、そういうのってあんまりそういうのないのかなっていうのは結構思いましたけどね。
ちなみに日本でそういうミュージカルのこう舞台となりそうな背景として使われそうな場所だったり建築だったり何かありますか？
そう、
まあ、でもやっぱりそのシンボル性だったり、その空間のダイナミックさだったり、今局長に話すその動きがたくさんできる場所だったりとか、あとは本当に分かりやすさ、
あれか、
並木通りとか噴水がとか、あの渋谷の交差点とかでも歌ったらすごい、
そうですから。でもなんか日本を象徴してるんじゃないですか、ある意味それは。
もう今となって海外、まあ、海外の見たらすると日本のこうやっぱり渋谷が
スクランブル交差点、
そこが一番シンボリックじゃないですか、建築ではない。
東京トライブって、
ああ、はい、
あれ一応ミュージカル、ラックミュージカル、あれとかも多分こう渋谷の交差点とか、なんか結構セットだと思うんですけど、まあ、日本のミュージカル映画っていうとその印象しかないですね、まあ、その仕様ですけど、ね、
あとはそんなになんかこうセントラルパークみたいないい公園があるわけでもない。代々木公園ですね。すね皇居前広場とかですかね。
なかなかちょっと挑戦してもらいたいですけどね。リモスの映画館だけにも商業的にはわかんないですけど、なんかなんだかんだでこう絵になったりする場所がこうみんな迷子にセットを交えたりとかでやってる。こうやって見返してみるとやっぱ、うん、ハリウッド映画に関しては入れる。やっぱり日本はそういうところやっぱり景観という部分の問題もあるのかもしれない。でやっぱり作ってこなかったというか、それともちゃんと見てなかったのかもしれないですね。
確かに言われてみれば
意外と方法が日本に少ないな。
少ないですね。
うん、うん、まあちょっと映画史の話になると、昔カチューシャっていう、戦前ですけどね、本当にカチューシャっていう、もう本当に当初期のやつなんですけど、あれ小唄映画って言われてて、あれは多分ミュージカルじゃなくて単純になんかその劇中歌なんですが、それがなんかその後レコードとして爆発的に売れたっていう歴史はあるんですけど、多分その中で歌われてる劇中歌の方が基本的に前に出ちゃうっていう感じがしますね。本人が歌うっていうよりは、まあ、本人が歌ってるのかもしれないですけど、結局それが二次利用されるっていうんですか、でそっちの方になんか力点が傾いていくような感じがしますけどね。まあ、例えば君の名は その全然前世とかもそうだけど、まあミュージカルと全然関係ないけども、なんか そういう曲の方が印象的になってしまうっていうか、
そう
です。結局あれも別に本人たちがもし歌ったとしたらどうなんだろうかって思うけど、あそこまで売れるかな、わかんないです。わかんないけどね。
日本の場合は本当にこう歌は歌、映画は映画、うん、っていう感じにもこう分かれてずっとこれはリンクせずに、唯一のリンクした方はまさにそういうその有名な歌詞と、うん、
こう、あ、そうですね。コラボの劇中歌と思います。
でしかない。
なんかそんな気がしますね。なんかその、まあ、一概には言えないですけど。確かに日本の中ではミュージカル映画少ないっていうのは間違いなくあると思います。
あってもおかしくないですよね。ずっとないっていうのは結構
わかんない。本当少ない。
少ないですよね。
少ないと思います。あとないものも、邦画以外ないと思ったのが宇宙で。 SF
いやそこはそこはだってもう
でもないないじゃないですか。
ないですね。確かに
それもだから将来的にあんのかなとはちょっと期待しつつも、なんかこうクラシカルな接点がありがちに、まあ、装飾いっぱいで、うん、やっぱりこう綺麗な無菌な宇宙空間だったりそういうスペースステーション系の中で歌うっていうのは違うのかな、うん、絵にならないのかなと。
日本でですか？日本じゃなくて、
いやもう本当に映画
全体で、まあ確かにそうですね、うん、
こうララランドも現代ではないですよ、ね、若干こう歴史感も出てて、
少しです。
さらに雰囲気としてはもう本当に70年代とかそういう時代のオマージュが多くて、やっぱりこうどこか現代ではやれないよう なんか雰囲気というかミュージカル舞台として成立しないようなものがあるんでしょうね。
うん、確かに、あ多分
それよりだから日本もあれなんですかね、こう絵になるというかこう装飾的なところの場所が少ない、
ね、あと今は多分思ったんですけど、多分日本だとやっぱアニメーションの方に行くんじゃないですかね。やっぱどうしてもあのマクロスシリーズなんかは基本的に歌うじゃないですか。そうですね。あれなんか結局歌うことと戦うことがセットになってて、で結局そっちに全部流れるんじゃないですか。まあ、2000年代ぐらいになってくると結局キャラクターが踊り出して歌い出してっていうのが流行ってて、今なんかラブライブとか、なんかもうそういうアニメの方では言ってるけど、ああいうのってミュージカル映画っては絶対言わないような気がするんで、なんかそこら辺でちょっとやっぱりなんか違うんだよね。
まあそれは歌うからですが、
でも歌って踊ります。
歌ってない時に歌い出すと
急に歌い出すっていう行為が必要なんですかね。
多分そういうことだ。それでベンチの方とかつけないと思って、そうそういった動きとか設定がない。
急に非日常的な空間に変わったりすること
ですか、ね、歌の世界っていうもの演出、う
ん、が必要なんですかね。やっぱり
ガラッとこう変わるような、そういうのが随所に入っているものっていうことなのかもしれない、
まあ、そうかもしれないですね。
やっぱ宇宙ではそれはやりにくいです。
デススターの中で歌ってほしいですからね。ストームトゥーパーが、まあ、マスゲームをしながら歌うって、楽しそうですけ
どね。エピソード9あたり来たり
して。じゃあ、あとは何かありますか。ちょうどいいぐらいの時間なんですけど。大丈夫ですか。でも結構、ミュージカル映画苦手な人多分多いと思うんですけど、まあ、ちょっといろんな発見が多分あると思うので、まあ、ちょっと今回の収録 もし聞いている方がいれば、まあ、ぜひ見てみてください。じゃあ今日の収録はこれで終わります。